青空 FM 第60回目。第60回目はゲストなし一人会です。一人会なのでパーソナリティの自己紹介をしますと、私、ホルテと申します。今、自社サービスを提供している会社で IT エンジニアをやっています。今回一人会やろうと思ったのが、つい先日 RSDT というスクラムのカンファレンスに参加してきたので、それが良かったなぁとか楽しかったなぁって話をしようと思ったのと、直近というか近況の話を一人会としてまた撮ろうかなぁと思ったのが理由です。なので今回は RSGT の話と近況をちょろっと喋っておこうかなという感じです。ちょっとこれを収録している時点で2本か3本ぐらい未編集のものがあって、近況を話している割には配信がその近況からだいぶ先になってしまうような気がするんですが、まあどっかに撮っておきたいな、アウトプットしておきたいなっていうのがあったので撮ってます。それで RSGT の話なんですけども、RSGT っていうのは、リージョナルスクラムギャザリング東京の略で、もう10回になるのかな、来年が。多分今年が9回目とかだったような気がするんですけど、スクラムと呼ばれる、まあ、開発手法というか、開発プロセスのカンファレンス、というか、ギャザリングなので、スクラムについて、スクラムとか、アジャイルとか、そういったことに興味ある人が集まって、話そう、みたいな、話すことに重きを置いたイベントですね。で、この、リージョナルスクラムギャザリングっていう、形というか、イベントみたいなものは、世界各国でやっていて、その都市の名前が、まあ、最後について、RSGなんとか。まあ、東京なんで T がついてるって感じですね。今回はお茶の水で開催されたんですけど、去年までは大崎というところでやっていて、今年会場が変わって初ということで、結構それも新鮮味があったかなって感じです。スクラムの大きなイベントっていうのがあまり多くはないので、RSGT 年始にやるっていうこともあって、関西とか、なんだろう、東北、北海道、九州、沖縄、四国、いろんなところから、スクラムとかアジャイルに興味ある人が集まってきて、久しぶりに会って話をしたりとか、こういうことやってるよとか、こういう悩みがあるみたいな話を喋る、ギャザリングする、シェアするみたいな場になってます。なんでこの RSGT っていう場、まあ、カンファレンスというか場なんですけど、場がすごい良かったのかっていうと、単純にそのコミュニティとして非常にクオリティが高いというか、すごく居心地がいいっていうのがまずあるなぁと思っています。なんかクオリティが高いコミュニティっていうと、すごい語弊があるというか、表現としてどうなんだろうって思うんですけど。なんか、今これを聞いている人にも、すごく居心地がいいなとか、楽しいなとか、行くのにワクワクするとか、行って、また離れる。そこから戻ってくる。帰るときに、ちょっと寂しさを感じるだったりとか、逆にそれがあるから、ああ、また行こうとか、次も楽しみだなって思えるようなコミュニティだったり、場所だったり、そういったものがあると思うんですけど、それは別に、コミュニティ、いわゆるコミュニティには限らなくて、例えば家族であったり、家であったり、友達であったり、会社であったり、勉強会とかコミュニティとか、まあそういった、もの、まあ、学校とか部活とかもあるかもしれないですね。みたいなものであると思うんですけど、なんかそれと RSGT っていう場所が 同じ、僕の中では同じ。で、多くの参加者、特に RSDT が好きっていう人は、そういうふうに思っている人が多いんじゃないかなっていうのがすごく感じています。なので、年始3日間っていう期間なんですけど、なんかすごくそれが楽しいであったり、そこに行きたいだったり、また来年もそこに行きたいって思わせてくれるっていうのはすごいあるなぁと思っています。で、年に1回、スクラムっていう、まあ、プロセスというか、開発手法のカンファレンス的な立ち位置でもあるので、今年2020は、まあ、去年2019年でこういうことやってきましたとか、こういう成果を出しましたとか、こういう考え方あるよね、みたいな話を登壇した人、スピーカーが発表してくれるんですけど、なんか、どうだすごいだろうみたいな感じでは決してなくて、すごく泥臭くやってきたことであったりとか、すごく悩んだこと、悩んでいることみたいのも、むしろそっちの方が大きいぐらいかもしれないんですけど、そういうことに対して自分だったり、自分たちのチームがこういうことをやってきたということを、すごくなんていうんですかね、赤裸々にっていうと、ちょっとこれも語弊があるかもしれないんですけど、真摯にまっすぐ話してくれる、伝えてくれるっていうのがすごいあるかなと思っています。なので、スクラムとはこうあるべきだったりとか、なんかこういうのは良くないよね、みたいな話っていうよりも、我々の現場ではこういうことが起こっていて、こういうことに対してこんな対応策だったりとか、こんな行動をしてきましたっていうのを伝えてくれる感じですね。なのでなんか聞いてる側としても、なんだろう、あるあるとかわかるとか、もちろんなるほどとか勉強になるみたいのもあるんですけど、すごくそれを聞いてると勇気がもらえるっていうのがすごいあるなぁと毎年思っています。毎年と言いつつ、今年でまだ2回目の参加なんですけど。なので、なんか発表をただ聞いて、なんか勉強になったなーっていうよりも、なんかそれに共感だったりとか、同感をして、そのスピーカーさんに質問だったりとか、自分の悩みを相談したりとか、あるいは一緒のセッションを聞いていた人、参加者、他の参加者とその話について、盛り上がったりとか、その先の話をしたりするっていうのがすごく勇気をもらえるなぁと思っています。その話す、まあ、ギャザリングするっていう立ち位置でもう一つ特徴的なのが OST、オープンスペーステクノロジーと呼ばれる、なんだろう。まあ、イベント？セッション みたいなものがあって。で、このオープンスペーステクノロジーっていうのは、参加者、まあ、RSDT はだいたい300、400人ぐらいいるかと思うんですけど、まあ、その参加者がこういうテーマで議論したいとか、悩みを相談したいとか、単純に話したいとか、意見を聞きたいみたいな、そういったテーマを参加者が好きに出して、で、そのテーマに他の参加者が集まってきて、リアルタイムで、あるいは野良で、カンファレンスのホールのそこかしこに議論するグループ、話し合うグループが出来上がって、そのテーマについて意見を交わすという仕組みがあります。で、これはテーマを出す人ももちろんそうなんですけど、それに参加する人っていうのもすごく重要で、そのテーマについて知見だったり意見だったり考え、感想なんかを共有したりとか、その複数あるテーマの一個で聞いた話を別のテーマに持っていく人がいたりとか、そこかしこで議論されているテーマを、こう蝶々のようにふらふら飛び回って話を集めたり、聞いてきてまとめたりなんていう人もすごく重要で、なんかその場にいる人全員がすごく重要な役割を持ちつつ、一参加者として参加できる良い仕組みがあります。なんかそういった場でも テーマを掲げた人が、特に悩み相談をしたい人が勇気をもらったりとか、テーマとは直接は関係ないかもしれないですけど、関連した話題とかで聞いた話がすごい勇気をもらえる話だったりするっていうのがあったりして、OST っていう場もすごく勇気がもらえるなぁと思っています。一つ、それで OST で聞いた話ですごい勇気をもらえたなぁというか、いいなぁって思えたのが、テーマとしては、スクラムを開発チーム以外でやるっていう話をしていて、テーマを出した人は運用チームでスクラムをやっていて、いろいろ悩みだったりとか、思うところがあるという話をしていて、まあ、同じように開発チーム以外でスクラムをやっている人が集まって意見交換をするみたいな場所だったんですけど、そこである人が障害が発生した時の振り返りってどうしてますかって話をしていて、いわゆるポストモーテムであったりとか、スプリントのレトロスペクティブでこのスプリントで起こった障害について話すみたいな話の他に、すごい良かったな、いいなって思ったのが、障害時の行動を振り返るっていう話をされていたチームの方がいて、たまたまそこにリーダーと、確かスクラムマスターの方だったと思うんですけど、二人で参加されていて、障害が発生した時って、なぜその障害が起こったかとか、原因はとか、再発防止策はみたいな話になりがちで、結構、気が滅入るというか暗くなりがちなんですけど、そのチームは障害が発生した時の振り返りでは、障害が発生した時にどんな行動をとったか、どういう対応をしたか、そういった行動を中心に振り返るって話をされていました。それで行動について振り返ることによって、今回はあの行動が良かったよねとか、この行動はもっとこういうふうにできたよねみたいな形にの振り返りにできて、それが前向きに、ポジティブに、次の、障害があんまり次発生するの良くないじゃないんですけど、まあ次に同じようなことがあった時に、よりよく対応できる、より迅速に対応できるとか、より影響を少なくできるとか、そういったことが期待できるって話をされていました。で、そういった振り返りの仕方をしていると、チーム、全体メンバーがすごく成長を実感できるって話をしていて、どうしても起こってしまう障害に対して前回よりもいい行動ができたとか、いい対応ができたっていうことにチームで着目して振り返りができるので、毎回すごくそれが成長が実感できて楽しいっていうことを言っていました。障害っていうすごいネガティブな事象に対してそれをポジティブに変えて、その障害が起こったりすると結構チームの雰囲気が悪くなったりネガティブになりがちなんですけど、それをポジティブに変えられる仕組み、施策、考え方ってすごいいいな、勇気をもらえるなっていうのが思った出来事でしたね。すごい良かったです。あと、ネットワーキングパーティー、まあ、いわゆる懇親会だったりとか、終わった後に飲みに行くみたいなのもすごい勇気づけられる感じです。単純に楽しいっていうのもあるんですけど、いろんな人と話せるのはやっぱりエネルギーというか勇気をもらえるので。で、次に思ったのが、今言ったような形でエネルギーがもらえる、まあ、元気がもらえるっていうのはすごくあるなぁと思っていて、と、これ、クロージングキーノートという、まあ、最後の基調講演みたいなところで登壇された高橋さんだったかな、って方がおっしゃっていたことでもあるんですけど、僕もずっと同じ思いを抱いていて、コミュニティに参加する意義、目的、まあ理由の一つに、エネルギーをもらえる、元気がもらえるっていうのがすごくあると思っています。最初に言った、なんていうんですかね、家族だったり友達だったり、勉強会みたいなコミュニティと、あなたにとってのそれらと同じようなものですって話をしたんですけど、それらってすごく元気がもらえる場所、エネルギーがもらえる場所だと思っています。なんか行って疲れるってなると、あまりもう行きたくなくなっちゃうとは思うんですけど、行って話したりだとか、一緒にご飯を食べたりだとか、遊んだりとか、 勉強したりっていうことを通して、すごくエネルギーがもらえる、前向きに刺激をもらえる場所っていうのがあると思っています。で、その登壇された高橋さんも、コミュニティで元気をもらうっていうことをおっしゃっていて、で、僕も、始める技術、続ける技術っていう、始めて続けるためのノウハウ本っていうのを最初に技術同人誌で書いたんですけど、その中に、やりたくないことはやらないみたいな 話を書いたんですけど、その後、じゃあどうやってやりたいことをやれるようにしていくかって話の中で、そういったコミュニティに参加して元気をもらうって話であったりとか、あと去年、一昨年の年末に LT 会に参加した時に、言葉の力っていうタイトルで LT をしたんですけど、その時もなんかエネルギーをもらうやり方、仕組みの一つとして勉強会に参加するみたいな話をしました。なんか勉強会に参加するって、勉強会に参加することを目的にしてしまうと、俺、毎週勉強会行ってます、みたいなのって、すごい空っぽな感じに聞こえてしまうんですけど、勉強会に参加して元気もらってますっていうと、なんかすごくそれはいいことだなって、価値があるなって僕は思ってしまう、思えるので、なんか自分が勉強会に参加する理由の一つとして、元気をもらいに行くっていうのはあってもいいし、すごく大事なことなんじゃないかなって思ってます。僕にとって RSGT っていう場所がまさにそうで、セッションであったりとか、OST であったりとか、ネットワーキングパーティーであったりとか、あるいは休憩時間とかお昼休みに、たまたま隣り合わせで座った人と会話をして、今どういうことやってるんですかとか、スクラムやられてますかとか、今回は何の悩み抱えてきましたかとか、そういった話をある種突発的にしたりであったりとか、あとはタイムラインで誰かの感想であったり気づきを見ているのがすごく元気になる。あ、これってこういうことだったんだとか、あれって自分がやってきたあれってこういうことだったんだとか、こういうこと自分もやっていきたいみたいなのを見るたびに、あ、なんか自分もやろうであったりとか、あ、それすごくいい話だなとか、そういった元気をもらえているなと思っています。なんかそういう形で RSDT に参加したり関わっているっていうのがすごい楽しくて、ぜひその楽しさを伝えたいなと思ってこれを撮っているんですけど、なかなか自分スクラムやってないしなとか、興味ないしなって思ってしまう人が多いので、その楽しさを伝えるのも難しいなとは思っています。まあ、スクラムやってるやってないって言ったら、僕も別にスクラムやってるわけじゃないんで、別にスクラムやってることが必要であるわけではないと思うので、なんかちょっとスクラムだったりとか、あるいは単純に RSDT に参加している人に興味があるみたいな、この人の話聞いてみたいなみたいな話でもいいので、なんか興味を持ってもらえたらすごく嬉しいなと思っています。あともう一つ、今回聞いた中ですごい良かったなと思ったのが、楽天のシーバさんっていう方が発表というか、スピーカーされた、テックリードは未来の話をしようっていう話があるんですけど、その中すごくたくさん学びがあって、なんかすごい良かったなって思ったんですけど、なんか今話をしてて、これは話しておきたいなって思ったのが、献身を大切にする。献身っていうのは、献身的な介護をするの献身ですね。献身を大切にするっていうことをおっしゃっていて、で、この献身をコミットメントって言い方をされていたんですよね。で、コミットメントっていうと、すごく結果を意味する言葉に聞こえてしまうので、なんかコミットメントする、コミットするとか、コミットできてないじゃんっていうと、結果が出せてないようなイメージを抱きがちなんですけど、そうではなくて、そのやること、結果を出すことに対して、全力で努力している姿勢であったりとか、その様子、状態、献身的にやっている、その献身さを大切にするっていうことをおっしゃっていて、あ、これは本当にすごくいい話だなっていうのを思いました。 もちろん結果が大事じゃないとか、結果なんかどうでもいいってことが言いたいわけではなくて、そこに向かってやっていくことをあまりにもないがしろにしてないかであったりとか、我々やっぱり人間なので辛いものは辛いって思ってしまうし、まあ、辛いと大体効率であったりとか生産性というか、なんだろう。アウトプットであったり、アウトカムが少なくなってしまったりするっていうのは無視できない話だと思うんですけど、どうしても結果ばかりに集中してしまうと、そうなりがち、つらみを抱えがちなので、お互いにその献身さを大切にすることによって、全力で頑張ってくれてありがとうであったりだとか、全力でやってくれたけどそこにたどり着けなかったのは、周り、チームであったりとか、自分であったりとか、あるいはタイミングであったりとか、まあそういったものの不足であったり、読み違いであったり、絡んでないというか、噛み合ってなさみたいなものがあったのかなっていう部分にも目を向けやすくなると思うので、コミットメント、献身を大切にするっていうのはすごくいい話だなと思いました。なんか出る杭は打たれるじゃないんですけど、やりましただけじゃなくて、やったのをお互い認めた上で、どうする？どこを見る？次どうする？どうやる？って話をできそうだなって思ったのがすごいいいなと思いました。なんか他にも心を否定しないとか、変化に適応するって話であったりとか、あと自分はどうしたい？自分色のビジョンであったりとか、現状を受け入れる。現状確認をするって話とかもされていて、いやー、めちゃくちゃ良かったんで、ぜひスライドを見てほしい。まあ、スライドを見てほしいっていうよりも、本当は現地に来て聞いてほしいっていうのがあるんで、なんか来年同じ話はないかもしれないですけど、来年ぜひ現地にやっぱり来てほしいですね。カンファレンスであったりとか、勉強会であったりとか、何でもそうなんですけど、行った人に話を聞くって、実は半分も効果がないと僕は思っていて、やっぱり現地に行って、その場の空気であったり、熱であったり、感情をその場の中で抱く思うっていうのがすごく大事だと思っています。そういった刺激であったり、気づきだったり、学びだったり、あとは疑問、なんでこうなるんだろうとか、ここはいいのかなみたいなのが、やっぱり現地に行くと、何十倍何百倍と感じられる思えることだと思うので、正直なんか会社の人が言ってきたから話を聞いたとか、後でスライド読み直したとか、ブログ、感想ブログ読んだとかっていうのは、ほんと1割にも満たないぐらいしか効果がないと思っているので、ぜひこれを聞いている人で興味があったら、来年一緒に行ってうまいビールを飲みたいですね。まあ酒は別に飲まなくても いいんですけど。だいたいそんなもんで、なんかこの楽しさが本当に伝わっているのか全然わからないので もう一個個人的に楽しかった話をすると、登壇されたスピーカーさんの中で、キョンさんっていう方がいらっしゃったんですが、キョンさんは結構若手といっても僕と多分変わらないぐらいなんで30過ぎなんですけど、それぐらいの中間層の中ですごくエクストリームに真摯にアジャイルだったりスクラムに向き合っていろいろやられている方で、毎年登壇されている方、登壇できている方なんですけども、その方が、今回のセッションではピアノと合わせてセッションをするっていうことをやられていました。まあ、ピアノというか、キーボードなんですけど、キーボードの生演奏を、ある種 BGM にしながら、場面場面で音楽を流しながらやるって話、まあ、やり方をやったんですけど、今回そのキョンさんのセッションの、まあ、テーマというか内容が、スタンダーローンコンプレックスという内容になっていて、これは、攻殻機動隊っていうアニメの、なんていうんですかね、サブタイトル？まあ、タイトル 攻殻機動隊サンダーローンコンプレックスっていう作品があって、まあ、そのタイトルになってるんですけど、 スタンドアローンコンプレックスっていう作品を、キョンさんがすごく大好きで、で、自分のチームがやってきたこと、自分たちがやってきたことっていうのが、まさにスタンドアローンコンプレックスじゃんっていうところから今回、インナーユニバースっていう、攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス、SAC のオープニングテーマであったりとか、エンディングテーマであったりとか、そういった曲をバックに流しつつ喋るっていう形だったんですけども、なんか、それを聞いたのが、そのセッションを聞いたのが2日目だったんですけども、1日目、実はキョンさんと飲みに行ってて、10人、8から10人ぐらいでずっとビールを飲んでたんですけど、その時にひたすらキョンさんと、あともう一人、ヨタさんっていう、すごく若くて、スクラムをガンガンやられてる、すごく優秀な方がいらっしゃるんですけど、その二人がずっと攻殻機動隊の話を、一日目の夜、RSGT 良かったよね、じゃなくて、攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスの話をひたすらしているっていう飲み会があって、で、僕もスタンドアローンコンプレックス好きなんで、話に混じってたんですけど、なんか二人のオタク度、熱量が全然違っていて、もう何話にどういう話があったか全部覚えているし、なんか僕がうろ覚えであのセリフ良かったですよねって言ったら、ホルデさん、セリフちゃんと最後まで言ってくださいみたいな、まさかりをもらったりして、いや、この人たちやべえなっていうふうに思ったんですけど、その次の日に、その実際にセッションを聞いて思ったのが、あ、なんか自分の好きをこうやって自分たちチームであったりとか自分がやってきたことに結びつけてやれるってすごいな、素晴らしいなって思って、いや、本当に1日目飲んでる時3時間ぐらいずっとその話をしてたし、全然喋り足りないぐらいだったし、なんか何かあると攻殻機動隊の話に結びつけるみたいな 話をずっとしていて、なんか、それがすごい良かったなとか、楽しかったなっていうのと同時に、なんか自分はそこまで、自分オタクだし好きなもの多いけど、そこまで熱量を上げて一つのものにのめり込んだり、なんていうんですかね、自分の今やっていることを、ああ、これってあの作品のこれじゃん、みたいな、ことができてないな、やれてないなっていうのはすごく気づきでした。なんか、そういうのを見てて思ったのが、もう単純に好きなことであったりとか、楽しいことを自分のやっていること、自分たちの現場、多分会社に限らないだと思うんですけど、自分がいる場所に適応していけたら、少なくとも僕はすごく楽しいだろうし、そのキョンさんのセッションを聞いてよかったって言ってる人がいるように、同じ作品だったりとか、同じものが好きな人たちはすごくいいなって思えるだろうし、僕がそこでキョンさんたちから気づきを得たように、僕が同じようなことをできれば、同じ思いを抱ける人が出てくるかもしれないっていうのが、すごくいいなって思いました。攻殻機動隊好きな人多いと思うんですけど、ガンダム好きな人とか FF14 好きな人もすごく多いと思っているので、なんか僕は僕のそういった好きなものでそういったことができたらいいなぁ。もうポッドキャストもそうなんですけど、いいなぁなんて思ってしまいました。とはいえ、なんか何話のあれがみたいなことまでやり出すと、なんかもう特にガンダムとかはそうなんですけど、無限に時間があっても足りないぐらい、ガンダムって一口で言っても多分100を超えるぐらいの作品がある気がするので、その話数であったりとか、キャラクターであったりとか、シーン、場面であったりとか、そういった話をしだしたら本当にいくらでも喋れてしまうし、ガンダムすごい好きですけど、ロボットアニメ、ロボットもすごい好きなので、なんかそういう話をしだしたら本当キリがないので、難しいなと思いつつ、でもあの熱量を持って何かに結びつける、紐づけるっていうのは本当にやりたいなと思いました。RSGT についてはこんな感じですね。 で、近況の話をしようと思ったんですけど、なんか年末年始の前にアドベントカレンダーの話があったので、一回一人会をやっていたので、年末年始が近況になるかなって感じなんですが、基本的になんか12月はずっと酒を飲んでいた感じで、年末年始あたりがやっぱりピークな感じで、2キロぐらい太ったみたいな感じが あったりとか、あとは義書博2があったりとか、技術書店の申し込みをして当選したので、やべえ本書かなきゃって思ってた感じですね。アドラ FM 自体は、なんだろう、コンスタントに収録して、編集して配信ってことが、それぐらいまでは結構できてたんですけど、義書博だったりとか、年末年始飲んだりとか、技術書店の新刊書き始めたりで、ちょっと編集の方が今追いついていなくて、これ含めると4本ぐらい多分未編集のものが溜まっているので、やばい、やばいなって思っている次第です。と思いつつも、この時点で30分以上経ってるんですが。で、近況としてどうしようかな、何話そうかなって思った時に一番最初に思いついたのが、ホットサンドメーカーの話だったので ホットサンドメーカーの話をして、この回は終わりにしようかなって思うんですけど、ホットサンドメーカーっていうのは、いわゆるホットなサンドイッチを作るためのフライパン、まあ調理器具ですね。だいたいパンが1枚入るぐらいの、まあ、正方形というか四角形のフライパンが2枚重ねになっていて、蝶つがい、真ん中に蝶つがいがあって、パンをそれぞれ上下のフライパンでサンドできるみたいな仕組みになっているものが多いんですけど、どれぐらいだろう？年末、まあ、11月、12月ぐらいに、リロシさんっていうツイッターアカウントの方が、そのホットサンドメーカーでサンドイッチじゃなくて別のものを焼くっていう動画を投稿していて、まあ、それがすごいタイムライン的にもバズっているし、僕的にもすごいバズったことがありました。で、そのホットサンドメーカーが、定価だと1500円ぐらい、まあ、しない、1500円ぐらい、しないぐらいのものなんですけど、Amazon で速攻で売り切れになったりとか、なんか別のメーカーのホットサンドメーカーも売れ出したりとかしてて、なんか一部界隈で、センセーショナルというか すごいビッグウェーブが来ている感じです。で、実際にじゃあホットサンドメーカーで何を焼くかっていうと、正直入れば何でも焼けそうな感じなんですけど、よくあるのは肉、ステーキであったりとか、鶏肉、胸、もも、鶏の皮、砂肝、手羽先、手羽元、それからなんか骨付きのももみたいのをそのまま焼いたりとかしている感じです。で、普通の鉄板とか網とかフライパンと違うのが、蓋がついているというか、サンドして焼けるので、例えば鶏胸肉とかだと、炒めたりすると結構パサパサになったりするんですけど、ホットサンドで焼くとすごいしっとりしたまま焼けたりするんですよね。それから、鶏肉以外だと、豚肉、例えば、結構油がついた豚バラブロックであったりとか、ほとんど油なんじゃねえかみたいな、トントローみたいなのを焼くと、めちゃくちゃ油が跳ねて、そこら中ベッタベタになるんですけど、ホットサンドメーカーで焼くと、油が跳ねないので、そんなにベタベタにならないだったり、まあ熱くないだったりとか、ホットサンドメーカーって、ぴっちり密着というか密封はされないので、隙間から油とかを捨てられるっていうメリットがあって、なんか、ひっくり返すときに、流しとか器とかに油を流せば、結構さっぱり焼けたりとかして、そういうのがすごいメリットであったりしますね。で、さっき言ったしっとり焼けるみたいなのもそうなんですけど、なんかよくわかんないけど、ホットサンドメーカーで焼くとうまいんですよね。今までも知り合いと飲んだりするときに、ハナマサで雑に肉を買ってきて、フライパンで焼いて食うみたいなことをやってたんですけど、明らかにホットサンドメーカーで焼いたやつの方がうまいんですよ。もう理由は全然わかんないんですけど、まあなんか 蒸し焼きになるみたいな、あるのかなとか思いつつなんですけど、本当に美味しくて、なんか1500円で買った調理器具で、まあメリットデメリットあるにしても、こんなにうまいものが食える。普通に焼いただけでうまくなるっていうのが、もう神業のようにしか見えなくて、知り合いにも、布教したらハマって買ってたんですけど、知り合いとアーティファクトだったりとか、神器だって言ってたりして、すごいいいなって思ってます。お肉以外だと、冷凍のフライドポテト、油で揚げなきゃいけないのをそのまま焼けたりだとか、切ったじゃがいもとか野菜とかを蒸し焼きにしても美味しいので、特に野菜なんかはすごい美味しく焼けるんじゃないかなと思ってます。温野菜みたいな感じで。まあ大体僕が焼くときは肉を焼いちゃうんで、あんまり野菜を焼かないんですけど。あとは、そう、長ネギとか、焼いてる人がいて、長ネギすごい美味しそうでしたね。あとは、合わせて、マキシマムスパイスっていう、まあ、マジックソルトでも何でもいいとは思うんですけど、ハーブソルト的なものでもいいと思うんですけど、単純に塩コショウとか醤油だけで焼くんじゃなくて、そういったスパイスを併用するとさらにうまいですね。だいたいツイッターで僕が何かやったことっていうのはツイートするようにしていて、まあ、RSGT の話だったりとか、ポッドキャストの話だったりとか、技術書店の新刊を書いたりとかってやってるんですけど、ここ最近一番バズるというか、いいねとかリツイートをもらえるのが、ホットサンドでなんか焼いてる時が一番 リアクションがいっぱいもらえて、飯テロってすごいなーだったりとか みんなやっぱり何かを食べるのは好きだよなーなんて思いつつ、だいたい数いいねとか、まあ一リツイートもらえるかもらえないかぐらいの僕のツイートが、ホットサンドメーカーで何かを焼いてる時だけ、数十いいねとか、数リツイートとか10ぐらいまで行ったりするんで、なんか、SNS 映え的な意味でもすごいいいんじゃないかななんて最近思ってます。まあそれが目的でやってるっていうよりも、単純に、本当にうまいんで、これをみんなにも味わってほしいっていうだけっちゃだけなんですけど。最近だと、そのリロシっていう人がやっていたホルモンを焼いたりだとか、あと鶏の皮を焼くっていうのがすごく美味しそう。で、ぜひやってみたいので、最近そういうのを探してる感じですね。ただなかなかスーパーにそういうものが置いてなかったりするので、ちょっと駅ビルあたりまで行くと、なんかお肉屋さんが家の近所にありそうだったので、後日というか、この収録の後、今度、明日とか明後日とかは、そこまで行って、ちょっと肉を、ホルモンを焼いてみたいな、なんて、今、思ってます。マジで、ホットサンドメーカー、おすすめなんで、買ってほしいし、雑に、ほんと、グラム40円とか50円とかの、鶏胸肉焼くだけで全然違うんで、焼いてほしいですね、っていう。近況なのかそれって感じなんですけど、まあ、ホットサンドメーカーのダイレクトマーケティングをして終わりにしようかなと思います。で、ポッドキャストを締めていくんですけど、このポッドキャストアズレ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしてでも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味、仕事、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録期は溜まっているので、今ご連絡をいただくと半年以上先になる場合がありますが、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。アードル FM ではご意見やご感想をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催していて、公開収録やったり、おすすめポッドキャストを紹介したりしているので、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。ゲストがいないんで自分の告知をやっておくと、ギリ書店8、2月29、3月1日に開催されるんですけど、僕は3月1日の方に、個人のサークルとして出ますので、サーバーサイドコトリン本の新刊を出しますので、ぜひよかったら遊びに来て 買っていっていただけると非常に嬉しいです。あと、1日目の方も実は会社の合同誌を出すので、サークルブースにいるかもしれないので、よかったらそっちも、まつりか、株式会社まつりかという会社の本を出しますので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。また、サークル読み上げやるか、ちょっと悩んではいるんですが、今回も多分やる気はするので、まあなんかそのあたりも合わせて聞いてくれると嬉しいかななんて思います。で、エンディングトークで、ポッドキャストの収録の感想なんですが、なんか楽しさを伝えるって難しいなーって 、やっぱり思ったって感じですね。なんで難しいかっていうと、すごい楽しい楽しいって思うんですけど、やっぱこの楽しさって僕が感じている感情でしかなくて、それを同じように他人に感じてもらえるだったりとか、伝えるっていうのは、不可能？無理ゲーだと思っています。まあ、本当は可能で僕はそう思い込んでしまっているだけなのかもしれないんですけど、例えばお笑いライブとか、あとは演劇？劇団とか、あるいはアイドルでも声優でもスポーツ選手でも、まあ、スポーツそのものでもいいんですけど、自分が好きなこと楽しんでいることって他人も相手も同じように好きになったり楽しめるかっていうのはまた全然そんなことはないと思います。実際特に演劇とかお笑いライブとかのおすすめってすごい難しくて、それがどんなにいいものであったり良かったとしても、そこに来てくれるところまではすごくハードルが高いっていうのがあったりします。同じようにこの楽しさを伝えるって本当難しいなっていうのがあるなと思っています。もともと僕がその楽しさに、ある楽しさに触れた時にすごい救われただったりとか、良かった、これを知れて良かったっていう思いがすごい強いのでやってるところはあるので、まああんまりその伝わらないことにストレスを感じたりとか、なんで伝わんないんじゃとかっていうのは思ってないんですけど、まあ難しいなとは思ってます。なんかやっていく中で誰か一人でもいつかそれに共感であったりとか楽しいなって感じてもらえたらラッキーだなぐらいの感じですね。まあただやっていくのも自分が楽しくないんで、なんかどうやってやったらいいかなみたいのは考えながらやった方が僕も楽しいっていうのがあるのはあるんですが。まあなので喋り方の練習も含めて、今後とも一人会はちょくちょくやっていきたいなと思うので、またこういう場があればその時楽しんでるものを発信していきたいかなと思います。というわけで、第60回目ですね。第60回目はゲストなしでお送りしました。最後まで聞いていただき、どうもありがとうございました。